アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。こんばんは、今野孝明です。前回のね放送から相当バタバタしている1週間だったんですけども、いやついにですよ、本日ね何の日か分かりますでしょうか。そうです、ついにね被災地発信ソング未来への扉が全国発売しました。はい、たった一人で、ラジオやってますんでね、かなり拍手の数は少なかったけどもね、多分このラジオを聞いてですね、相当な方の拍手が今湧き起こったんじゃないかなと思います。いや本当にね、企画から1年、ようやくですね全国発売することができました。みんなとね作り上げたこの、未来への扉をどんどん広めていきたいなと考えております。ぜひご協力くださいね。そしてですね、まだまだお知らせしたいことがあるんですけども、10月4日にね、茨城県常総市 TTOK スタジオでもねレコーディングを実施しましたが、常総市の高杉市長さんにも贈呈することができました。そのね贈呈式の模様が NHK さんやいろいろ茨城のね茨城新聞さん、朝日新聞さん、毎日新聞さん、常陽新聞さんなどにも取材に来ていただいて取り上げていただきましたよ。うん、すごくね嬉しかったんですけども、10月ね6日には岩手めんこいテレビさんにもね放送していただきました。ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけどね、そういう形でどんどん着実にこう進んでますので、みんなで協力してね頑張っていきましょう。はい、じゃあね、今日もですね活力をつけるために1曲目にボンジョビの中から曲を流してみたいなと思いますけども、ボンジョビのそうですね Have a Nice Day というアルバムがあるんですけども、この1曲目に入っている Have a Nice Day をお送りします。それではお聴きください。
Mama, can you hear me try to understand? It's easy.
はい、今お聞きいただきましたのはボンジョビで Have a nice day でしたね。とてもね、元気と活力がみなぎってきますけども、いかがでしたでしょうか。今回のねラジオはですね、10月7日のもうちょっとでね12時を回るので10月8日になるんですけども、今週はね特にいろいろあったんですよ。10月5日から、開催してたハイエンドショーというねオーディオフェアが春と秋にあるんですけども、そのね秋の部に、出展もしてました。で、10月5日から3日間だったので7日、本日さっきまでね、そのイベントがあってずっとね3日間立ちっぱなし、あとはねティートックレコーズのね CD の商品説明とか、新作のね紹介とかいろいろやってたので、ちょっと今、結構ねこのラジオを自分でこう喋りながら休憩タイムみたいなね感じになってますけども、若干ろれつが回ってきてないんですけども、あとテンションもなんかねちょっと微妙なハイテンションになってます。はい、じゃあね、今回もメールが届いてるのでちょっとご紹介してみたいなと思います。嬉しいですね。12歳の小学6年生のゆうちゃんから来てます。こんのさん、こんばんは。今犬かっこトイプードルを飼おうか、猫かっこショートヘアを飼おうか悩んでいます。お母さんがどちらか一匹だけというので、たくさん一緒にいられる方を選ぼうかな。どちらが長く生きますか。なるほど、どちらが長く生きるかというとですね、ちょっと寿命をですね、あまりよく分かってないんですけども、犬の方がねそうだねやっぱり長生きするんじゃないかなと思います。それでね、そうか、どちらか一匹だけってね、もちろんね犬もね猫も可愛いけどね、僕は断然犬派なんですよ。猫派の方がいたらごめんなさいね。僕はね犬派なのでね、やっぱり犬がいいなと思います。じゃあこの際犬に決めましょうかね。そうだね、あとは犬の場合だとそのたくさん一緒にいられる方という部分、まあ寿命という部分もあると思うんだけどね、飼い主のところにねこうずっとねまとわりついてねいてくれるので、多分ね犬の方がね満足感あるんじゃないでしょうか。まあね、それぞれね飼い主の性格にもよるけどね、あんまり犬だとこうずっとね一緒にこう来るから若干しつこいかなって思う人もいたりとかね、あと猫だと構ってほしい時だけにこう来て、あとは自分勝手にしてる部分が強いので、まあそういったね方が気楽だなと思えば、猫の方がいいかなと思います。で、僕はウサギを飼ってるんですね。なぜウサギを飼ってるかというと、もちろん可愛いからっていうのもあるんですけど、そうだね、犬とね猫の中間みたいな感じなんですよ僕にとっては。ワンちゃんのようにね吠えたりとかもしないし、猫ちゃんのようにこう壁をねこう引っかいたりとかね、なんかいろんなものをねこう振り回したりとか、壊したりとかも、しないしね。まあブーブーブーブーっていう感じにねちょっと喉をね鳴らしたりとかするんだけども、でそうだね、まあいろいろ忙しい日とかが多いからね、あまりワンちゃんとかだとこう寂しがったりとかねかわいそうだなってあるんだけど、ウサギの場合は、1日ねまあ30分ぐらいこう一緒に遊んであげれば結構十分なのかなっていう部分があるので、で看護からこう出すとね、まあワンちゃんのようにこうバーッと走ってきてね、僕の周りをこう回って構って構ってっていう感じに来るんだけども、あとはまあ気分的にねもう十分かなと思ったら猫のようにちょっと距離のね離れたところに座って自分で勝手にリラックスしてくれてるので、そうだね、すごく飼いやすいし可愛いしっていう部分で僕はウサギを選んでます。ゆうちゃんもね、その、まあ、自分の性格に合わせてペットを選んでみてもいいのかなと思います。じっくりと検討してみてくださいね。 はい、それではね、本日の2曲目をご紹介したいなと思います。2曲目はね、ちょっとねギターサウンドをねじっくりと聞いてもらいたいなと思うんですけども、宮野博樹さんというねベテランのギタリストがいるんですけども、来年ですね、レコーディングをね僕の方がすることになってるんですよ。その前にですね、素晴らしいアルバムがあるのでご紹介したいなと思います。宮野さんはですねさざ波奏法というギターの、奏法をですね開発しましてですね、これは一人でこうダラララッとね、あの指を細かく動かすことでオーケストラのねこの人数の多いフルオーケストラと同じようなサウンドをギター一本で出せないかっていうね発想から、考えた奏法があるんですけども、そのさざ波奏法がね楽しめるアダージョという曲をお聴きください。それでは宮野博樹、ルーラさんのデュオでアダージョどうぞ。 今お聞きいただきましたのは宮野ひろきさんとルーラさんのデュオでアダージョでした、ね、なんとなくそのさざ波奏法のね、魅力っていうのが分かっていただけたと思います。オーケストラのねこうだんだんこう弱いところから強くなってくる感じのね雰囲気っていうのが多分ギター一本でも再現できてると思います。僕はねこの奏法ね弾いたことないのでちょっと難しくて弾けないですけどもちょっとね挑戦してみたいなと思います。じゃあねメールが届いてますのでまたご紹介しますね、22歳男性のひろきさんからです。こんばんは。毎回流れる音楽を楽しみに聞いています。未来への扉のレコーディングにも参加したものです。 CD 発売したら買いたいと思っています。僕は今独学でボイトレをしています。人から一人カラオケが好きで歌うことに生きがいを感じています。でも今の仕事はよく声を使うので喉を痛めてしまっています。かすれた自分の声が嫌で仕事を変えようかなとも悩んでいます。喉を鍛えると潰れないようになりますか？良い方法がありましたら教えてくださいと。なるほど、そうですね、喉を鍛えるっていう部分は、非常にまあ難しいんですけども、そうだね、筋トレのようにねこう鍛えれればいいんですけども、そういう鍛え方というよりも、前回もねちょっと話をさせてもらいましたけども、あまりねその神経質にならない方が僕はいいと考えてます。まあ経験上からなんだけどね。ただその歌を歌った後とか喉を使った後っていうのはすごく毛細血管がねいっぱいこう切れてる状態なんですよ、うん、でウイルスとかね菌とかいろんなものがこう付着しやすい状態になってるので、まあ軽くねうがいをするとか、そういったことをまあ、心がけた方がね絶対にいいなと思います。ただしあまりにもそのうがいばっかりしてたりとか、あと喉スプレーとかねトローチとかいっぱいねあんまり食べたりとかすると逆に、菌に対して弱くなってしまうので、その辺は適度に、する感じでお願いします。でね、あとはまあ鍛えるという部分はねちょっとまあ難しいので、絶対的に、やってほしいのは、まあ、やっぱり発声法を変えていくと、まあ腹式呼吸っていうのもね、まあ、重要なんだけども、なんだろう、オペラみたいな感じにね、歌うような曲をね目指してるならば、まあ、そういう発声法でもいいんだけども、若干ポップスだとねちょっと発声法違うんですけども、どういうふうに説明すればいいかな、大抵ね喋ってる時っていうのは今ね、まあ悪い例で言うと、ああああああああみたいな、この喉で喋る、ことっていうのが非常に多いと思うんですよ。そういう喋り方をするともうすぐ喉はね疲れてしまってね枯れてしまうので、で特にねあああっていう声で、まあ、叫んだりするとねもう一気に枯れてしまいます。今ちょっとこのラジオでね喋ってる声っていうのはお腹のね下の方からこう深い声をこう出すようにね、今喋ってるんですよ。実際にはちょっとさっきまでねいろんなショーがあったのでバテバテなんですけども、それで喉で喋ってしまうとよりね疲れた感じの声になってしまうので、できるだけお腹の下の方から深いトーンで喉にかからないようにね、喉がこうパッと開くような形で声を出すと、うん、そうするとねすごく響きのあるね声になります。あまり声量を出さなくてもちゃんと声がねスーッと取ってくる感じになるので、ボイストレーニングをねやっぱり習ってね、自分で感覚をつかむっていうのが大事かなと思います。ちょっとねあんまりいいアドバイスできなかったかもしれないけど、具体的にね歌が上手くなりたいなとかボイストレーニング受けてみたいなっていうことがありましたら、TikTok レコーズまでご相談ください。はい、 ではね、もう一件メールが届いてるのでご紹介したいと思います。25歳の女性、ももさん。こんばんは。毎回いろいろな方の相談に真剣に答えてらっしゃることに感動して私も送ってしまいました。ありがとうございます。私はすごく好きな曲があり、以前毎日のように聴いていました。でも数ヶ月前に別れた彼との思い出の曲なので、聴くといろいろなことが蘇り悲しくなるので、彼と別れてからは聴けてません。いつか普通に聴ける日が来るんでしょうか。またこういう思い出がある曲がありましたら教えてくださいね。なるほど。ありますね、そういう曲ね。あるんですけども、大抵ね、自分の曲だったりするんですよ。で、その、好きだった子とかね、付き合ってる子とかの、ために書いた曲とか、逆に別れた後に書く曲っていうのも結構あって、なのでね、そうだね、誰かのアーティストさんの曲でっていうのは、ないんですけども、僕の中では、自分の曲でそういう曲があります。でね、一般的な例でちょっと話をさせてもらうと、彼氏とね、思い出になってる曲っていうのは、やっぱりある程度年数が経ってくるとね、またね、聴けるっていう風な、意見が非常に多いんじゃないかなと僕は感じてます。まだね、別れて数ヶ月ということなので、そのいろいろな傷がね、こう癒えてきた時に、また必ず大好きな曲として聴けると思いますので、ゆっくりね、その事件が来るまで待ってみてください。頑張ってくださいね。またメールください。はい、番組もね、もうラストに近づいてますけども、最後に本日全国発売した被災地発信ソング未来への扉を聞きながらお別れしたいと思います。メールは 795@fm-asmo.jp、 ファックスは 0191-48-3364 まで、ぜひお願いします。あとは TikTok レコーズのね、ホームページからメールをいただいたり、お電話いただいたりでも構いません。よろしくお願いします。じゃあね、未来への扉を聞きながらお別れしたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手は今野孝明でした。